広報坂戸2020年11月号ナンバー1224全24ページ録音図書判例。この録音図書の階層はレベル3まであります。写真は添えられた説明文のあるもののみ読みます。録音図書判例終わり。目次、特集、コロナに向き合う、城西大学坂戸市連携事業、2ページから7ページ。インフォメーションワイド、8ページから16ページ。健康増進施設、サンテ坂戸、8ページから9ページ。新型コロナウイルスに関するお知らせ、10ページ。ストップ、児童虐待、11ページ。ストップザ暴力、女性に対する暴力の撲滅を目指して、他12ページ。サカロンの予防接種ナビ、他13ページ。令和3年度、私立保育園子育て支援センター、会計年度任用職員の募集、他14ページ。統計調査員の募集、他15ページ。防火ポスターの優秀作品が決定、他16ページ。インフォメーション、生活情報、17ページから19ページ。12月市民相談、20ページ。11月の健康、21ページ。坂戸ウォッチング、22ページから23ページ。坂戸探検再発見文化財巡り第11回無形文化遺産大宮住吉神楽24ページ目次終わり。表紙の写真は浅葉ビオトープのススキです。写真終わり。坂戸市役所電話283-1331。特集、コロナに向き合う、城西大学坂戸市連携事業。新型コロナウイルスは世界で猛威を振るい、世界での感染者は4000万人を超え、日本での感染者は約9万4000人、そのうち死亡者が約1700人になりました。10月22日現在。感染が拡大してから半年以上が経ち、コロナ禍での生活に慣れてきている方もいるかと思います。しかし、私たちが日常生活を送る裏側では、日々様々な立場でコロナに向き合い、尽力している方々がいます。今回の特集は、地元の城西大学現代政策学部の皆さんと協力して、そんな方々のそれぞれの場所での感染対策や苦労していることなどを取材し、改めて新型コロナウイルスへの理解と注意を促すことを目的に企画しました。現代政策学部は社会で求められている世界と地域の問題解決について学んでいる学部です。学生の皆さんは、取材を通して、世界中で大きな問題となっている新型コロナウイルスについて、多くのことを学びました。この体験は、これから社会で活躍する学生の皆さん自身の成長につながる機会になったと思います。特集は、学生が取材とインタビュー記事の作成、市は編集を担当しました。13人の学生が4グループに分かれて、診療所の栄クリニック、社会福祉法人シャローム埼玉、城山学園の消毒ボランティア、公益社団法人西入間青年会議所の 4カ所を取材しました。問い合わせ、広報広聴課。インタビュー1。吉松栄彦さん、栄クリニック院長、日の出町 16-45、電話 227-6501、消化器科、循環器科、呼吸器科、内科、小児科。取材した学生、小川さん、佐藤さん、清水さん。院内で行われている対策は、入り口に非接触型の顔認識体温測定機器の設置や、院内でのマスク着用、空気清浄、そして発熱や検査希望者など感染が疑われる患者さんには屋外で診察を行っています。感染が拡大し、初期に取り組んだことは、慢性疾患で受診する方と感染が疑われる方を接触しないようにすることです。また、血圧計などのアルコール消毒を徹底しました。感染拡大を防ぐため、医師が推奨するやり方は、手洗いやうがいをきちんとすることです。気をつけてほしいのは、手で顔に触れることです。手にウイルスが付着するだけでは感染しませんが、その手で目や口に触れると感染リスクが高まるためです。家庭内感染を防ぐ方法は、家の中で可能な限り生活動線を分けることです。例えば、お風呂や食事を家族一人一人別の時間帯にずらす。食器を洗う際は、高温洗浄、または使い捨ての紙皿を使うことです。感染が疑われる方がいる場合は、トイレのアルコール消毒、食事を部屋で取ってもらうなど、接触をしないことです。生活動線を分けることは難しいですが、きちんと分けることができれば、家庭内感染を防ぐことは可能です。PCR 検査希望者の人数は、だいたい1日あたり5人から10人くらいで、多い時で20人ぐらい、今は減少傾向にあります。今、私たちにできる感染拡大を防ぐ行動は、やはり多くの人と接触しないこと。新型コロナウイルスは感染者が近くに来なければまずうつりません。外出先ではマスクやフェイスガード着用が大切です。診療を行う際に大切にしていることは、重病の方を見落とさないことです。例えば、咳をしている方の中に肺炎の方がいるかもしれない。腹痛の方の中に入院や手術が必要な方がいるかもしれない。そこをきちんと診断することです。市民の方へ。秋以降、新型コロナウイルスとインフルエンザの同時流行の警戒が必要です。日頃からマスクの着用と手洗いの徹底、多くの人との接触を避ける生活を心がけてください。インタビュー2、木村智則さん、社会福祉法人シャローム埼玉理事長、新堀 1-1、電話 282-4590。 取材した学生、風間さん、岡村さん、竹村さん。高齢者施設での感染症対策は、緊急事態宣言が出ていた4月や5月は、デイサービス、ショートステイ、面会、イベントなどは中止にしました。また、施設に入所している方へは、軽い風邪のような症状でも慎重に扱い、医療に関することは、主治医にアドバイスをいただきながら、一定期間個室で過ごしてもらうなどの 対応をしています。現在、面会はガラス越しで行い、理・美容も十分な感染症対策を行いながら実施しています。職員向けの感染症対策は、毎朝の検温、マスクの着用、アルコール消毒はもちろん、職員が本部に報告する目安を設定し、職員の体調を徹底的に把握するようにしています。また、何かを決めて実施するときは、感染症対策会議を開くなど、誰もが共通の認識を持つように、情報を共有しています。感染拡大前後の変化は、このような状況になることで、今までの何気ない日常がいかに便利で快適だったのか、家族や大切な人との絆というものを再認識できたと思います。この気づきを誰もが意識して生活していければ、それは大きな変化だったのではないのでしょうか。利用者やご家族の方から要望などは、ご家族から面会中止期間中の様子を知りたいとのご希望があり、手紙や写真でお知らせしました。また、ガラス越し面会の際に、声をはっきり聞きたいというご希望があったので、マイクとスピーカーを設置しました。利用者さんから、実際にどんなことが世界に、地域に起こっているのか、情報が欲しいというご要望もありましたね。感染拡大を防止するために、一人一人が心がけることは、健康な人、若い人は無症状のままで終わってしまっても、高齢者や疾患がある人には、新型コロナウイルスは命に関わる危険なウイルスです。そのことを誰もが常に意識して行動することがとても大切だと思います。高齢者施設としてコロナとどう向き合っていきますか？感染症対策と同時に利用者さんや職員の生活の質、クオリティオブライフの維持も非常に大切だと思います。感染症対策を怠ってはいけないと思いますが、安全と生活の質は必ずしも比例していないのです。面会方法はこれでいいのか、音楽のボランティアさんが来ないけれど、こんな生活でいいのかなど、利用者さんの生活の質について絶えず振り返ることが大切だと思っています。インタビュー3、森田智香さん、城山学園消毒ボランティア、取材した学生、宝蔵寺さん、井出さん、望月さん、風間さん、後藤さん。ボランティアを始めた経緯は、6月にコロナ禍の中で学校が再開して、子どもにも先生にも負担がかかっているなというのを親として感じていました。何かできることはないだろうかと思ったときに、ニュースで学校の消毒ボランティアというのを見て、私にもできないかと学校に提案したのがきっかけです。苦労していることは、活動が広まっていけばいいなと思っていますが、周知することが難しく、今でもあまり伝えきれていないと感じています。消毒作業中はどんなことを考えていますか？私にできることをやって、子どもたちも先生も誰一人感染しませんようにと願いながら活動しています。ボランティアに参加したい場合は、60歳未満の保護者と18歳以上の卒業生の方だったら誰でもよく、事前登録や連絡はいらないので、16時半から18時までの間で、時間のあるときに、城山学園の受付に来ていただければと思います。できれば、ゴム手袋を持ってきていただけるとありがたいです。 ボランティアをしてよかったことは？やはり学校内に感染者が出ていないことは嬉しいです。また、作業中に子どもたちが元気に過ごしている姿を見ることができたり、活動を通して先生を身近に感じ、会えば声をかけてくれたりすることが嬉しいですね。市民の方へ、保護者や卒業生がボランティアをやるということは、先生を精神的にも支えることになると思いますし、子どもたちのために活動することはやりがいもあります。1回でも2回でもいいので、気負わずに気軽に来てもらえればと思います。インタビュー4、戸口正幸さん。公益社団法人西入間青年会議所理事長。取材した学生、北村さん、風間さん、竹村さん、椎谷さん。新型コロナ対策で実施していることは、主にテイクご飯というサイトの作成、運営とコロナに負けずに頑張る動画を作成して、SNS 等で公開しています。テイクご飯、坂戸市鶴ヶ島市を中心とした飲食店のテイクアウトとデリバリーを応援するサイト。コロナに負けずに頑張る動画。中止になった地域のイベントなどを地域の方々のダンスと合わせ音楽に乗せて作成した動画。テイクご飯を始めた理由は、飲食店は地域の魅力であり、我々もお世話になっていますが、新型コロナウイルスの影響により、売り上げが減少しているところがあります。そういった状況をどうにかしたいと考え、コロナ禍の中で直接お店に行くのが難しい中、地域のテイクアウトやデリバリーなどをしている飲食店の情報をまとめたサイトを作成しました。サイトの作成で苦労したことや気をつけたことは、まず賛同してくれる店舗を集めることです。皆さんに見てもらえるような魅力的なサイトにするためには、それなりにボリュームが必要になってきます。検証を啓発用のチラシにつけたり、SNS で発信してもらうといったように、サイトの周知と登録数を増やすことが重要なことでした。サイトを利用している方の声は、気軽にお店の味を楽しめる、知らなかったお店を知ることができた、家事の軽減ができた、などの声がありました。外食がなかなかできない方でも、お店の味を楽しめるということは、今後の新しい価値かなと思っています。コロナに負けずに頑張る動画を作ったきっかけは、これまではイベントや行事を通していろいろな人とつながっていましたが、コロナによってイベント等が中止になってしまいました。しかし、このような状況下であっても、人と人とのつながりをなくしたくない。地域の方々に少しでも明るく、前向きに元気になってもらいたい。そういった思いからこの動画を作成しました。動画の作成で苦労したことや気をつけたことは、この動画をどうやって周知するかは悩みましたね。また、限られた時間で動画に関係する様々な団体の同意を得るのは大変でした。あとは、コンプライアンス、法令遵守に気をつけましたね。市民の方へ、このコロナ禍の中で、ただコロナを恐れるだけではなく、感染予防とバランスを取りながら、新しい生活様式に少しずつ慣れていきましょう。取材を振り返って。取材先、栄クリニック、佐藤圭一郎、1年。感染予防の大切さが、伝われば幸いです。 吉松医師のお話は、新型コロナウイルスに関する不安や心労を軽減させるようなものでした。待合室で診療を終えた患者さんの笑顔を見て、患者さんの症状を見落とさないという思いが患者さんに伝わっていると感じました。この記事を通して、感染予防の大切さが伝われば幸いです。また、私個人としても、家族や友達などに手洗い等の情報発信をするよう頑張りたいと思います。取材先、シャローム埼玉、岡村博人、3年。怖がるだけでなく、できることを考える。利用者の方が、今もガラス越しで面会していると聞き、危険な感染症だということを改めて理解することができました。施設職員の方へは、プロ意識を持って徹底した感染予防と必要な自粛をお願いしたいと伝えているとの話を聞き、社会人の責任や厳しさを実感しました。取材を通してコロナを常に意識し、3密を作らない環境を続けていくこと、感染を怖がるだけでなく、その中で前向きにできることを考える機会をいただきました。取材先、城山学園消毒ボランティア、宝蔵寺勇気、4年、様々な活動を通して地域に貢献したい。消毒作業を実際にやってみて、子どもたちがどこに触れるかを考えると、とても広範囲となり、大変な仕事量だと思いましたが、小中学生が安心して学校に通えると思うと、とてもやりがいを感じられました。ボランティアの方々と話してみて、子どもたちに愛情を持っていることを感じました。日々、子どもたちのために動いている方がいることを知り、私も様々な活動を通して地域に貢献していきたいと思いました。取材先、西入間青年会議所、椎谷美沙、4年。多くのことを学ぶ機会になりました。テイクご飯サイトに掲載されている様々な食べ物の写真を見て、まず食べてみたいと思いました。知らないお店に入るのは緊張するので、こうやって紹介してもらえるとそれだけで安心します。自粛中に少しでも気分転換になるような方法として、おいしいご飯を食べることは重要なことです。どこにいてもできる、どんなことでも可能だと信じてみる、すぐに諦めないことなど、多くのことを学ぶ機会になりました。感染を拡大しないために、今回の取材を通して、様々な立場で新型コロナウイルス対策を実践している方々に触れ、改めて感染予防の重要性を認識しました。この記事をご覧の皆さんも、今一度ご自分の生活を見つめ直し、コロナに向き合う生活を心がけてください。